声の広報国見2月号ナンバー583編集発行国見町役場郵便番号969-1792福島県伊達郡国見町大字藤田あざ一丁田21-7電話024-585-2111ファックス024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/今月の表紙、困難を乗り越えて笑顔あふれる新たな門出。表紙の写真、説明。成人式会場に向かう晴れ着姿の女性を捉えた写真です。3人並んで笑顔で話しながら歩く様子のアップ写真です。表紙の写真、終わり。2月号ナンバー583今月の主な内容。令和4年国見町成人式2ページ板橋南子育て住宅4ページ所得税住民税の申告相談6ページ町の話題10ページ今月の主な内容終わり。令和4年国見町成人式、成人式出席者の集合写真と新成人のスナップ写真が4枚掲載されています。令和4年国見町成人式が1月9日観月台文化センターで開催されました。今年は79人、男性31人、女性48人が成人を迎え、華やかな振袖や袴、スーツに身を包んだ新成人が式に臨みました。式典では、引地誠町長が、自分自身を大切にしながら、一人一人がそれぞれの幸せの形を見つけ出し、実現できるよう願っています、と式辞を述べ、新成人にエールを送りました。また、新成人一人一人の名前が読み上げられた後、代表の斉藤真奈恵さんへ、引地町長から成人証書が手渡されました。来賓祝辞に続き、新成人を代表して佐藤圭介さんが、新型コロナウイルスの影響により世の中が不安定な中、成人式を無事に行えたことは人生の大きな節目として大きな役割を果たすと思います。この先、支えてくださった方々への感謝を忘れず、誰からも感謝されるような人間になれるよう努力します、と答辞を述べ、新成人としての誓いを新たにしました。式典後には、新成人が企画したビンゴ大会などの記念パーティーも行われ、友人や恩師との久しぶりの再会を喜び合いました。新成人の皆さんは、新しい時代を担う決意を胸に大人の一歩を踏み出しました。写真が5枚掲載されています。写真1、20年分の感謝を胸に。写真2、旧大木戸小学校のタイムカプセルを開封。写真3、成人証書を受け取る斉藤真奈恵さん。写真4、恩師との再会に話が弾む。写真5、久しぶりの再会に笑顔があふれる。写真終わり。新成人の皆さん、おめでとうございます。新成人に聞きました。なりたい自分。写真説明。なりたい自分のコメントと名前を書いたスケッチブックを掲げ持つ女性6人、男性7人の新成人の写真です。名前は不鮮明で読み取れませんので、性別とコメントを読みます。女性、士能訓練士。男性、 ディズニーキャスト。女性、歯科技工士。男性、父のような人になる。男性、農家の法人経営。女性、看護師。男性、カフェ経営。女性、優しい大人になりたい。男性、ゲーム会社12社内定、音楽デザイナーになる。女性、看護師。男性、自立した大人になりたい。女性、歴史と関係する仕事がしたい。男性、誰かに憧れられる人になりたい。写真終わり。新成人の皆さんと歩む20年間の主な出来事。平成20年小学校入学。福島遺産百選に厚かし山ボールイが選定。北京オリンピックが開催。平成23年小学校4年東日本大震災が発生。平成24年小学校5年町内の5校が統合、国見小学校が誕生。平成26年中学校入学。県北中学校のプールが40年ぶりに改築。消費税が 5% から 8% へ引き上げ。平成27年中学校2年国見町役場新庁舎が完成。平成29年高校入学。道の駅国見厚かしの里が完成。米国でトランプ大統領が就任。令和1年高校3年、藤田駅前に複合施設あかりがオープン。令和2年大学入学。国見町図書館が誕生。新型コロナウイルス感染症拡大、緊急事態宣言を発令。新成人代表として答辞を述べる佐藤圭介さんの写真と新成人の皆さんのスナップ写真が4枚掲載されています。
国見で暮らそう。移住で広がる人生の選択肢。入居者募集中。板橋南子育て住宅。1号棟、2号棟の外観イメージ図が掲載されています。板橋南子育て住宅。国見ニュータウン。町外から町内へ若い世代、子育て世代の移住定住を促進し、人口減少対策と地域活性化を図ることを目的とした賃貸住宅が3月に完成します。町外に住む家族や親戚、知り合いの方にぜひ紹介してください。4個限定。申し込み多数の場合は公開抽選。国見インターチェンジ車で5分。藤田駅徒歩10分。鉄骨造2階建て 3LDK。町外在住者限定。メゾネットタイプ。ゆったり玄関。国見ニュータウンの位置を示す概略図が掲載されています。1号棟、2号棟の間取り共通。内装イメージが異なります。1階間取り図と2階間取り図が掲載されています。国見町でのびのび子育てしませんか？建設課管理係、徳江智美さん。板橋南子育て住宅は子育て世帯を応援する住宅です。高気密、高断熱、遮音性にも優れた積水ハウスシャーメゾンの物件です。3LDK メゾネットタイプなので、賃貸住宅で問題になりがちな子供の足音を気にする必要もありません。1階の LDK は明るく快適な空間で家族との会話も弾む南向きのリビング。2階の洋室は角を間仕切り収納で仕切ることで、お子様の成長に合わせて部屋の使い方が選べます。そして、 どちらの住宅も藤田駅や国見インターチェンジに近い好立地です。なんといっても魅力的なのは家賃です。18歳未満のお子様1人につき1万円が減額されます。18歳未満のお子様が3人いる世帯だと家賃5万円で入居できます。さらに2台分の駐車場もついていて、利用料は家賃に含まれています。私も住んでみたいです。閑静な住宅街でお子様とのびのび快適な新生活を過ごしてみませんか？徳江智美さんの顔写真が掲載されています。鉄骨2階建てのメゾネットタイプ 3LDK で1棟2戸の建物を2棟建設中です。外装、内装ともにナチュラルタイプとスタイリッシュタイプの2種類を用意。応募多数の場合は公開抽選を行います。なお、公開抽選会に出席できなかった場合は、町職員が代わって抽選することに同意したものとみなします。申し込み受付期間、令和4年2月1日火曜から令和4年2月17日木曜、筆着。申し込み受付時間、平日の午前8時30分から午後5時15分。申し込み方法、国見町建設課管理係まで必要書類を提出、または郵送。月額家賃8万円、別途敷金12万円、駐車場2台分込み、18歳未満の子1人につき1万円の減免措置あり、最大3万円。10月1日時点でこの年齢が18歳を超えた場合、翌年4月から減免の適用はなくなります。公開抽選日、日時、令和4年2月23日水曜、午後1時30分受付開始、午後2時抽選会開始、場所、国見町役場2階大会議室、詳細はホームページへのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。室内の写真が4枚掲載されています。写真1、1号棟寝室。写真2、1号棟リビング。写真3、2号棟リビング。写真4、2号棟寝室。画像はすべてイメージ。家具等は付属していません。写真終わり。
確定申告、所得税、住民税の申告相談会が始まります。確定申告の方法、各自可能な方法で余裕を持って申告してください。1、国見町の相談会場で申告相談。期間、2月9日水曜から3月15日火曜、土日祝日3月7日を除く、2月20日日曜、27日日曜は実施します。午前の部、午前9時から、受付午前11時30分まで、午後の部、午後1時から、受付午後4時30分まで、会場、観月台文化センター3階、第1、第2研修室。受付場所は1階ロビーになります。確定申告のお知らせ、はがき、または町から送付された所得申告相談について、案内はがき、などの必要書類を持参し、期限内に申告してください。詳細は1月中旬に配布した申告相談のお知らせを確認してください。問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778、 申告相談会場、電話 585-1083。申告相談開催期間中のみ。申告が必要な方、税務署や町からの案内はがき、または所得申告相談受付票が届いていない場合でも、次に該当する方は申告が必要です。1、農業・営業などの事業を営んでいる。時代、家賃、配当などの所得がある。2、給与収入が2000万円を超える。給与の他に所得がある。2箇所以上から給与をもらっている。年末調整をしていない。3、公共事業のために土地や建物を譲渡した場合など。次の方は簡易申告書を提出してください。無収入の方や収入が遺族、障害年金、雇用保険、失業給付金のみの方は、申告相談を行うことなく、町申告相談会場、または税務課、役場庁舎1階に提出してください。郵送も可。簡易申告書様式は税務課内に準備しています。また、町ホームページからもダウンロードできます。申告相談に関するお願い。申告相談会場における新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策。例年より開始期間を早め、受付日数を増やしていますが、当日の受付状況により、受付人数を制限する場合があります。発熱などの症状がある方は来場を控えてください。会場ではマスクの着用や手指消毒にご協力ください。相談時間短縮のため、事前に自宅等で書類、事業所得、医療費控除等の作成をお願いします。受付方法の変更。3密、密閉、密集、密接防止のため、待合室は設けず、受付方法を変更します。1、観月台文化センター1階ロビーに受付を設置しますので、最初に検温及びチェックシートを記入してください。2、受付後、呼び出しベルを渡しますので、館内または駐車場でお待ちください。3、順番が来たら呼び出しベルが鳴りますので、1回受付にお戻りください。4、受付でベルを返却後、3階の申告会場へお進みください。表、申告相談日程。受付月日と町内会名を順に読みます。2月9日水曜、小坂太田川。10日木曜、前田泉田上、泉田中。14日月曜、泉田下、鳥取板橋。15日火曜、板橋南、内屋西、内屋東。16日水曜、海田光明寺。17日木曜、大木戸高木山根。18日金曜、うずら町和野滝山。20日日曜、休日相談受付全地区。21日月曜、小林山崎北山崎立。22日火曜、山崎小立宮立宮前。現造山、西、東、北。24日、木曜、大阪、山崎荒野、山崎沢田。25日、金曜、石茂田、東、表、北。石茂田、原、西。27日、日曜、休日相談受付、全地区。28日、月曜、駅前、西木町、大町南。3月1日火曜、大町北、元町、宮町、南北。2日水曜、宮東、町東、藤田、紅葉、宮前。3日木曜、原町、月立、浪柳。4日金曜、中部、北部、川内。8日火曜、森江の第1、第2。9日水曜、森江の第3、第4。10日木曜、徳江北、森江の第7。11日金曜、森江の第8、第9。14日月曜、森江の第10、 第11、第12。15日火曜、全地区。指定日が都合の悪い方は、期間中いつでも申告相談できます。表終わり。2、税務署が開設する申告相談会場、ウィル福島での申告。会場、ウィル福島アクティー卸町。福島市蒲田アザ卸町 10-1。期間、2月16日水曜から3月15日火曜。土日祝日を除く。ただし、2月20日日曜、2月27日日曜は開設。時間、午前9時30分から午後4時。会場の混雑緩和のため、入場には入場整理券が必要です。入場整理券は会場での当日配布と LINE による事前発行があります。LINE による事前発行は相談日の10日前から2日前まで申し込むことができます。入場整理券の配布状況に応じて後日の来場をお願いすることもあります。問い合わせ、福島税務署、電話 534-3121。確定申告に関する一般的な相談は電話相談センターでお答えしますので、音声案内に従い1番を選択してください。3、郵送・持参による提出。提出先、福島税務署または国見町税務課。福島税務署へ持参・提出する場合、玄関前に設置されている収受ポストへの投函も可能です。国見町申告相談会場への持参提出も可能です。その際、相談は不要です。4. 自宅のパソコンやスマートフォンで確定申告。パソコン、スマートフォンなどから画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書が作成できます。読み取り対応のスマートフォンであれば、マイナンバーカードの電子証明による e-tax、電子申告が可能です。作成した申告書を印刷して郵送・持参することも可能です。国税庁ホームページでは動画等で分かりやすく解説されています。詳しくは確定申告で検索、または QR コードから確認くださいのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。税理士による確定申告及び税の無料相談会のお知らせ。東北税理士会福島支部主催による相談会が開催されます。確定申告、所得税のほか、相続税、贈与税など税に関することについて相談が可能です。福島税務相談所、面談相談のみ、完全予約制、相談時間30分、日時、2月14日月曜から3月9日水曜、土日祝日を除く、午前10時から午後4時まで。会場、東北税理士会福島支部、福島市森合町14番29号。申し込み、電話 534-3907。平日の午前9時30分から午後4時30分。その他、新型コロナウイルス感染状況により開催中止を含め変更となる場合があります。ご確認ください。マイナンバー。確定申告書にはマイナンバー、個人番号の記載が必要です。マイナンバーのわかるもの。マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認ができる身分証明書、運転免許証などを持参してください。
地域おこし協力隊活動日記、ボリューム17。国見のおいしい桃をお届けできました。地域おこし協力隊岡野喜春。こんにちは。地域おこし協力隊の岡野喜春です。今回は私の活動内容についてお伝えします。桃の木オーナー制度の実施。1本の桃の木のオーナーを事前に募集し、 年間を通して桃の生育過程を楽しみながら、国見町の桃を受け取ることができる取り組みです。今年度は無事プログラムを終えることができました。桃のお裾分け袋を作り、オーナーさんが周囲の人にお裾分けできるようにしたり、オンラインでも収穫体験を行うことで、たくさんの桃を町外の方に届けることができました。次回も参加したいという方が多く、すでに事前登録の方がいる状態です。来年度、桃を通してたくさんの体験ができるように、2月から募集を始めました。国見町の顔となるようなサービスにできたら嬉しいです。季節を楽しむ。最近では2年連続で、町内の古民家で仲間とキャンプをしました。道の駅や商店街で選んだ食材でご飯を作ったり、夜は冷えるためストーブの上でホットワインを作ったり、朝早起きをして写真撮影をしてみたり、国見の野菜は美味しい。夜空が綺麗だった。また来年も仲間を増やしていきたい。と感想をもらい、普段馴染みのある景色が他の人にとっては大切な思い出になったり、その時ならではの楽しみがあると感じました。岡野喜春さんの顔写真と収穫体験の皆さんの集合写真が掲載されています。小さな天才たち。県北中学校、1年生、2年生。写真、説明。6人の生徒の書道作品の写真が掲載されています。作品名と名前を順に読みます。無限の力、菅野美優、佐藤優美、山木彩音。夢の実現。松浦由加、中野ココナ、佐久間健一。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム56。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史まちづくりを進めています。このコーナーでは町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話 585-2967、厚かし歴史館、電話 585-4520。国登録有形文化財を目指して、海田地区松田家住宅。今回の歴町散歩は、海田地区にある松田家住宅の国登録有形文化財認定のために、郡山女子大学長田研究室が実施した調査について報告します。旧宿場海田地区に立つ松田家住宅。海田地区は、奥州街道57番目の宿場として整備された集落です。松田家住宅は、海田地区のほぼ中央にあり、入母屋造りの木造養蚕住宅です。松田家住宅はいつ建築されたのか。建築年は記録が残っていませんでしたが、明治43年の大火で焼失し、その後古い住宅を移築したと、ご当主の聞き取りや文献の火事の記録から判明しました。この建築年を裏付けるのが、住宅に利用された釘の存在です。松田家住宅の床材には洋釘が用いられ、その横に枠釘を抜いた跡がありました。福島県県北地方では、明治40年代以降、建築の建物には枠釘の利用がありません。皆さんの家で釘の頭が角張っているものを見つけたら、明治30年代以前の建物ですので探してみてください。また、聞き取りにより 光明寺地区で50年ほど経過した養蚕住宅を移築したと伝わったとのことから、江戸末期から明治初期の建築の可能性が高いと考えられます。地域の事情が生んだ高い防火意識と養蚕導入期の遺構を残す農家家屋。海田地区は集落の近くに東北本線が開通したことで、明治期に2度の大火が発生し、多くの建物が焼失しました。この経験により、松田家住宅では高い防火意識を持つ特徴的な工夫が施されました。西側の2階の雨戸や戸袋は鉄板で覆われ、軒は漆喰塗りを施して燃えやすい木部の露出を防ぎます。また、隣家からの類焼対策として西側に土塀と石塀を設置し、さらに防火力が高い白樫の木を植樹していました。国見峠に近い山々に囲まれたこの地区では、強い西風が吹き、西側から火災が広がったことを知っていたからです。また、煙出しを持つ屋根と高い木抜きがついた天井、床にも養蚕用のいろりがあるなど、養蚕導入期の様子を知ることができる貴重な建築物です。国登録有形文化財に向けて、そして様々な活用へ。令和3年11月14日に、海田地区屋号巡りと松田家住宅での日本舞踊の発表会が行われました。歴史を刻んだ建物、そして伝統芸能の共演は、華やかな雰囲気を作り出し、普段とは異なる世界を演出しました。今後、登録が認定されたら、地域の皆さんがワクワクするような活用に取り組んでいきたいと考えています。出典、郡山女子大学、長田研究室。写真が4枚掲載されています。写真1、松田家住宅、道側から。写真2、長田准教授の説明を聞く学生たち。写真3、鉄板の雨戸と戸袋。写真4、日本舞踊を披露する子どもたち。写真終わり。町の話題。支え合いの居場所を守るために、石母田原町内会、原食堂が再開。新型コロナウイルス感染症の影響により中止となっていた地域の居場所、原食堂が12月19日、1年10ヶ月ぶりに石母田集会所で再開されました。干支にちなんだ虎の置物の制作や、館のミュージックハウスの皆さんによる演奏、手作りの弁当が振る舞われるなど、久しぶりの再会に参加者からは笑顔が溢れていました。演奏に聞き入る参加者らの様子の写真が掲載されています。サンタクロースがやってきた、国見桃炭広場クリスマス会。国見桃炭広場で12月19日、クリスマス会が開かれ、訪れた親子は一足早いクリスマス気分を満喫しました。登場したサンタさんからプレゼントをもらうと子供たちは大喜び。クリスマスの飾り付けがされたスタッフ手作りのフォトブースでの写真撮影や、サンタさんとのじゃんけん大会など、親子で楽しむ姿が見られました。サンタさんからプレゼントを受け取る子供の様子の写真が掲載されています。火災のない安心安全な街を目指して、国見町消防団出初め式。国見町消防団佐藤博之団長の出初め式が1月9日、和の台運動公園で実施されました。出初め式は消防団員約150名が参加し、団員の規律や訓練成果などを確認する通常点検と、消防車両等の整備や作動状況を確認する機械勤務点検が行われ、引地誠町長が検閲をしました。引地町長から検閲を受ける消防団員の様子の写真が掲載されています。国見町青少年育成町民会議奨励金交付式。 国見町青少年育成町民会議、引地誠会長は、1月14日、全国大会へ出場した佐藤理央さん、福島東陵高等学校3年へ、奨励金を交付しました。佐藤さんは、全国高等学校総合体育大会北信越総体2021、第74回全国高等学校バスケットボール選手権大会に出場。福島県勢では25年ぶりとなるベスト8入りを果たすなど、素晴らしい成績を収めました。奨励金を受け取った佐藤理央さんの写真が掲載されています。木のぬくもりに触れ、木のある暮らしを、木育 DIY 教室、木育親子木工セミナー。福島県産の木材を使って木工技術を体験してもらおうと、木育 DIY 教室と木育親子セミナーが1月15日に関越大文化センターで行われ、午前と午後の部で計48名が参加しました。教室では DC2 有限責任事業組合から講師を招き、木製棚やアフリカ民族楽器のカリンバを製作。参加者は木のぬくもりを感じながら、ものづくりの楽しさを体感しました。難しい工程も親子で協力して挑戦のキャプションのもとに、木育親子セミナーの様子の写真が掲載されています。受験に向けての総仕上げ、春道場、冬の陣、一日特訓コースを開設。公営塾、放課後塾春は、1月16日、中学3年生の塾生を対象とした、春道場、冬の陣を西大江田の西小寺で実施しました。7名の生徒が参加し、午前に英語、数学、午後は理科、社会の問題演習に集中して取り組みました。参加者は静かな環境で9時間にわたり黙々と取り組んだことで、受験勉強を頑張り抜く覚悟を新たにしていました。集中して学習に取り組む参加者らの様子の写真が掲載されています。内堀知事が来庁。板橋南子育て住宅の建設現場を視察。内堀雅夫福島県知事が1月17日に国見町を訪れ、国見ニュータウン内に建設中の板橋南子育て住宅を視察しました。視察では町の担当者が事業内容について説明を行い、内堀知事は間取りや入居希望者の募集状況などについて質問しました。内堀知事は、他の自治体も参考にできるような面白い取り組みだと思う。今後の展開に期待しています、と話していました。担当者から子育て住宅の説明を受ける内堀知事の様子の写真が掲載されています。時代の農業担い手の育成に向けて、福島県指導農業士を新たに認定。福島県指導農業士の認定証交付式が1月18日に福島市のパルセイ坂で行われ、佐藤武史さん、石本田表に認定書が知事より交付されました。地域農業をリードし、青年農業者の育成に指導的役割を担う農業者を県が指導農業士として認定するものであり、今後の活躍が期待されます。指導農業士に認定された佐藤武史さんのキャプションのもとに、表彰状を手にした佐藤武史さんの写真が掲載されています。イノシシの生態を学ぶ鳥獣被害対策講習会を開催。鳥獣被害対策講習会が1月25日に国見町役場で開催されました。重なりデザイン合同会社の鈴木敦さんを講師に迎え、各町内会長や鳥獣被害対策実施隊の隊員21名が講習会に参加。イノシシの生態や被害対策の基本を学びました。侵入防止柵や電気柵の設置、管理方法等の説明を受け、参加者は今後の鳥獣被害対策についての理解を深めました。 鳥獣被害対策について講演する鈴木敦さんの様子の写真が掲載されています。町の宝物を火災から守る文化財防火デー、消防団が放水訓練。1月26日の文化財防火デーに合わせ、国見町消防団佐藤博之団長は1月30日、町内5カ所で消防訓練を行いました。今回の訓練は文化財に指定されている建物で火災が発生した場合を想定しての放水訓練でした。団員は日頃の訓練の成果を発揮して機敏な動きを披露し、火災発生時の備えを再確認していました。旧佐藤家住宅で放水訓練を行う消防団員の様子の写真が掲載されています。